今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の3章15節から22節までです。ルカによる福音書の3章15節から22節、はじめに17節までお読みいたします。民衆は救い主を待ち望んでおり、皆心の中でヨハネについて、もしかするとこの方がキリストではあるまいかと考えていたので、ヨハネは皆に答えていった。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりもさらに力のある方がおいでになります。私などはその方の靴の紐を解く値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と火とのバプテスマをお授けになります。また手に身を持って脱穀場をことごとく清め、麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。アーメン。それではお祈りいたします。聖なる聖なる聖なる万軍の主、あなたは偉大なるお方、聖なるお方、人の住むことのできない光の中に住んでおられる清いお方、それにもかかわらず私たちのために十字架にかかってくださったお方、主よ、あなたこそ王の王、主の主です。今この時イエス様、あなたが大いなるものとなってくださり、私たちがあなたのことをさらに深くよく知ることができますように、今この語るしもべの唇およびこれに預かる一人一人の耳を通りよくし清め、あなたの御言葉そのものを命そのものとしていただき尽くさせてください。どうかあなたご自身が今この場所を聖霊様の清き火によって覆ってくださいますように、清め助けてくださいますように、これからの全てがただただキリストの栄光があふれるところでありますように、主を導いてください。これからの一切をイエス様あなたにお委ねし、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。バプテスマのヨハネについての、続きですけれども、このバプテスマのヨハネはイエス・キリストが来られるための道備えとして、来ました。バプテスマのヨハネが現れて、父の心を子に向けさせる、そしてこの全ての国民がイエス・キリストが来られることに心備えをするようにということで使わされました。何によってキリストが私たちのところに通られる道、それがまっすぐにされるのか、それは悔い改めです。悔い改めがない人のところにイエス様が通る通り道はないんです。しかし悔い改める人はその人の中でどこも小道が平らにされて、そして主が通られる道がまっすぐにされて、悔い改める人のところに主は来てくださいます。悔い改めがない、そういう人のところには、救いは来ませんけれども、しかし悔い改める人には救いがやってきます。バプテスマのヨハネは、人々に、悔い改めのバプテスマを、水のバプテスマを授けて、そして以前の行いは水の中の死に明け渡して、そしてもはや以前の自分の行いに関してはもう死んで、そして新しく生まれ変わった命を生きる、そのためにバプテスマのヨハネは水で、バプテスマを授けておりました。でヨハネは、具体的に、主税人たちに対しては、もう定められているもの以上取り立てないように、また一般の人には、下着を2枚持っているならば、1枚も持っていない人にあげなさい、兵士たちは、力ずくで金をゆすったりしないで自分の給料で満足しなさい、正しい公平な、お 行いをしなさい、そのようにして心備えをしなさいと言っていたんですけど、それに対して民衆たちはですね、もしかしたらこのお方がキリストではないだろうかって、そういうふうに心の中で思っておりました。で、救い主を待ち望んでいたんです、ね、この人々は、ちなみにここの、ね、ヨハネ3章の今日の箇所の民衆は、これには全部ですね、定冠詞がついています、ね、ほっていう、ね、あの英語で言うとこのザ、ね、あの民は、ね、あの民たちはですから、ね、確かにガリラから、ね、いろいろな地方から多くの人々が集まっていたんですけど、しかし救いを待ち望んでいたのはあの民たちなんですね。要するに全部が全部ではないんです。救いを待ち望んでいる民たちがこのバプテスマのヨハネのところに来て、そして救いを待ち望んでいる民として、ね、このバプテスマのヨハネのところに来ていたんです、ね、民衆は救い主を待ち望んでおり、15節にあります、ね、あの民衆は、ね、救い主を待ち望んでいたんです。皆さんはあの民衆の中に入るでしょうか、それともただの民衆に入るでしょうか。あのですね、そうです、イエス様を待ち望む民衆、ね、イエス様と出会った人々は大勢おりました。しかしそのイエス様によって人生作り変えられた人は、ね、あの民衆たちの方ですけれども、大勢の民衆、ね、どうもあのイエスというものは奇跡を起こすみたいだぞ、ね、何かマジックのショーでも見るような、ね、そういう群衆になってはいけません。本当にイエス様は救いを確かにしてくださる、そして救いを待ち望んでいる民衆たちがここに集って、ヨハネから、ね、教えを聞いて、そして救い主を待ち望んで、もしかするとこのヨハネがあのキリストではないだろうか、そういうふうに考えてたんですけども、しかしヨハネはそのことを、ね、それに対してそうではないということをはっきりと、ね、明言します。16節で、ね、私は水であなた方にバプテスマを授けています、ね、バプテスマ、ね、バプティゾーという、ギリシャ語、これは浸し込むという言葉ですけれども、ね、私はあなたを水の中に浸し込みをしているが、ね、しかし私よりもさらに力のある方がおいでになる、ね、要するにヨハネ自身が主人公ではなく、ヨハネの後に来てくださるお方が主人公だ、この方の方が、ね、大いなるお方だ、で、私よりもさらに力のある方がおいでになる、私などはその方の靴紐を解く値打ちがありません、で、要するにサンダルの紐、ね、昔の靴は、ね、サンダルでした。サンダルには紐がついていて、ね、足に固定されるんですけども、ね、そのサンダルの紐を解くという仕事、これは奴隷仕事だったんですけども、ね、私はその方の奴隷仕事をするような身分ですらない、ね、私よりも、ね、後に来られる方はそれほど偉大なお方だ、ヨハネは説きました。そしてその方はあなた方に聖霊と火とのバプテスマをお授けになります、ね、言ってます。バプテスマを、ね、聖霊と火の中にその方は浸し込みをされる、その方が来るとあなた方を聖霊の中に浸し込みをなし、その方は火の中に浸し込みをなす、そのようなお方がこれから来られるのだぞって言います。そしてまた17節はまた手に身を持って脱穀状をことごとく清め、身、農具の実、皆さんご存知でしょうか、要するに振るい分けをする、ね、ザルみたいな道具ですね、振るい分けをする、ね、要するにもみ殻と、もみ殻じゃない、ね、中身が入ってる実、ね、食べられる実とも食べられないもみ殻を振るい分けをする、ね、そういう道具を手の中に持っておられます。そして、ね、脱穀状をことごとく払い清めて麦を蔵に納め、から、ね、もみ殻を消えない火で焼き尽くされます。そのようなお方がこれから来るのだぞ、ね、そのお方のための道備えを自分はしているのだ、ね、バプテスマのヨハネは言います。でヨハネの語るこのキリスト像、ちょっと恐ろしげですね。しかしこれは真実です。イエス様は確かに、ね、力あるお方です。聖霊と火によってバプテスマを授けられるお方であり、また、ね、身を持っておられ、ね、もみ殻と身を、ね、振り分けをして、そしてもみ殻、ね、 主の御前に一切役に立たないもみ殻は永遠のゲヘナの火の中に投げ込まれるお方です、ね、間違いではありません。バプテスマのヨハネのこのメシア像、キリスト像は、バプテスマのヨハネはこのようなお方だということが、ね、示されていたんですね、あらかじめ。だから民衆にこのように語ったんです。しかし、ね、皆さんのイメージしておられるイエス様はもっと優しいお方ですね。許しのお方、憐れみ深いお方、ね、今日の午後のイザヤ書のメッセージの中において本当に口を開かぬメシアを見ましたけれども、イエス様はあのイエス様を訴える者たちの前に黙っておりました。嘘を偽りを、ね、イエス様のことを悪く言って、イエス様あんな罪を犯した、こんな罪を犯したんだって、ね、嘘偽りを、ね、まあ、お金に買収されてそういうふうに、ね、嘘の証言をしていたんですけども、イエス様はそれら全部黙っておりました、ね、黙っていた。これは恵みです。もしイエス様がですね、その時にいやあなたは嘘を言ってると、ね、天と地を創造されたお方がそのように言ってしまったら、その人は裁かれざるを得ませんけれども、イエス様は黙っておられた。だから彼らも、ね、その時その時点裁きを受けることを免れたんです。沈黙しておられたイエス様、ね、沈黙という映画はあります、ね、神は沈黙してるではない、イエス様は罪を犯している皆さんに対して沈黙して黙って皆さんが許されるためのその猶予を与えておられたんです。沈黙によって、ね、その十字架のイエス様は、そしてもしそのイエス様の沈黙につけ上がって、ね、イエス様はあくまで、ね、馬鹿にし続けて軽んじ続けているならば、やがてこのバプテスマのヨハネが語った通りに、ね、もうそのもみ殻の類、主の御前に何の実も結ばないものは、ね、古いにかけられてもみ殻の類として永遠のゲヘナの火の中に投げ込まれてしまう、ね、今この時イエス様が、ね、皆さんが今罪を犯している、ね、主の御前に失礼なことをしているとしても、それに対して、ね、沈黙をしておられる主、これは恵みの時、憐れみの時です。期限があります。しかしその期限をですね、無駄に費やして、ね、軽んじてしまったのであるならば、やがてその恵みの時は尽きてしまいます。燃えない火の中に投げ込まれるか、それとも主の御前に有用な身として御蔵に収められて永遠に、ね、永遠の命を流れるか、ね、本当にこの2つに1つなんです。バプテスマのヨハネは、ね、このイエス様、ね、手に身を持っておられて脱穀場を清める、ね、麦を蔵に納め殻を消えない火で焼き尽くされる、ね、そのようなイエス様を、ね、見ました。そして伝えました。でそれで人々に心備えをさせたんです。そして、ね、さらに18節では、ね、ヨハネはその他にも多くのことを教えて民衆に福音を知らせた。でヨハネはいろいろなことを、ね、この他にも、ね、多くのことを民衆に伝えて、そして、ね、悔い改めるように立ち返るように、ね、主が通られる道をまっすぐにされるようにということを、ね、これをヨハネは民衆に全ての人に伝えました。全ての人にです、ね、国王に対しても、ね、国主ヘロデに対してもヨハネは伝えました。19節では、ね、さて国主ヘロデはその兄弟の妻ヘロデアのことについて、また自分の行った悪事のすべてをヨハネに責められたので、ヨハネを牢に閉じ込め、すべての悪事にもう一つこの悪事を加えた。この国主ヘロデ、彼はこのバプテスマのヨハネの言ってることに耳を傾けました、ね、このバプテスマのヨハネの言ってることに興味があったんです、ね、正しいことを言ってる、ね、そのようなことはなんとなく認知しておりましたけれども、ね、国主ヘロデはいろいろ悪いことを、ね、立法にかなっていないことを行っておりました。でそのヘロデ自身の、ね、兄弟の妻を自分の妻に奪って、ねしまっていた。でそれでそのような、ね、こと以外にも、ね、ヘロデ、このヘロデ一家は非常に、ね、性的にも、まあ、道徳的にもモラルの誤ったことをしておりました。でそれでバプテスマのヨハネに責められておりました。この19節に、ね、ヨハネに責められたので、これ、現在形受動態ですから、ね、現在形ということは責められ続けていた、ね、 地動隊ですね、攻められ続けていた。ですから何度も何度も注意していたんです、バプテスマのヨハネは。でそれで国主ヘロデは、ね、それに対して、ね、自分の王権を駆使してバプテスマのヨハネのを捕らえて、ね、もうそんなうるさい唇は黙れって言って牢屋に閉じ込めてしまったんです、この国主ヘロデは、ね、皆さんはバプテスマのヨハネのような、ね、あなたはしっかりと悔い改めて立ち返りなさいというその言葉に対して、ね、皆さんが権威を持っていたとするならば、その、ね、うるさく言ってくるものを牢屋に閉じ込めるような、ね、国主ヘロデのような性質は持っていないでしょうか、ね、この国主ヘロデはもういろいろ耳に痛いことが言われてしまって、でそれで、ね、バプテスマのヨハネを牢屋に閉じ込めて、でそれで全ての悪事にもう一つこの悪事を加えました。バプテスマのヨハネ、ね、本当に女から生まれたものの中で彼ほど偉大なものはおりません。しかし、ね、彼、ね、この特殊ヘロデに、ね、正しいことを言ってしまったゆえに捕らえられてしまい、そして後には、ね、その女のダンスの、ね、余興のその報酬に首をはねられて死んでしまうんですね。本当に人間の中で最も偉大なもの、イエス・キリストの道備えをするもの、これは偉大な人です、ね、しかし偉大な人といえども、本当に正しいこと、それを行うことによってこのバプテスマのヨハネのような、ね、目に遭うことも確かにあります。しかし恐れてはなりません、皆さん、ね、天の御国においては、ね、皆さんがイエス・キリストに会って、天の御国においてはこのバプテスマのヨハネより偉大なものとされます。イエス様を信じ、そしてこのイエス様を愛し、イエス様にやって神の子とされるならば、ね、天の御国においては人よりも、ね、人の子よりもはるかに、ね、偉大なものとなることができます。イエス様を愛するとはイエス様の命令を守ることだ、ね、第一ヨハネの手紙の5章3節にありますね。主を愛すること、神を愛するとは神の命令を守ることです、ね、そして神様が与えてくださった兄弟姉妹を愛すること、ね、それが神様を愛するということです。もし、ね、イエス様を軽んじているとするならば、その人は神様に対する愛がないということです。さてヨハネはこのようにして牢に閉じ込められてしまいました。バプテスマのヨハネ以外にもですね、バプテスマを授けている人々がおりました、ね、イエス様がバプテスマを受けた後に、ね、イエス様は弟子たちが、ね、バプテスマを授けておりましたけれども、このイエス様ご自身がなんと、ね、バプテスマのヨハネのところにバプテスマを受けに来たんです。21節から22節、ね、ちょっとルカの福音書では非常にシンプルに書いてあります。ルカの3章21節から、さて民衆が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマをお受けになり、そして祈っておられると天が開け、聖霊が鳩のような形をして自分の上に下られるのをご覧になった。また天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。アメン。天が開けたんです。マルコの福音書の方では天が破けて、ね、という表現がなされています。またマルコの福音書の方の、ね、1章の、10節では、そして水の中から上がられるとすぐその時天が裂けて、ね、御霊が鳩のように自分の上に下られるのをご覧になった、ね、天が裂けた、ギリシャ語ではスキゾーです、ね、スキゾー、破ける、ね、裂かれる、あの、ね、イエス様が十字架にかかれて息を引き取られた時に神殿の幕は真っ二つに裂けた、ね、スキゾー、ね、天が裂けたんです。このイエス様を中心にして、ね、天が地が全宇宙がもう大きな動きをするんです。イエス様が十字架上で、ね、死なれた時に神殿の幕が真っ二つに裂けた、そしてイエス様がこのバプテスマをお受けになられた時に天が破けて裂けて、そして御霊が鳩のように、ね、下ってきた。このルカの福音書の方では、ね、 3章22節では聖霊が鳩のような形をして、要するに有形の形をとってきたんです。鳩のような形、これソーマティコスというギリシャ語ですね。鳩のような形の、ね、形、ソーマティコス、有形、ね、目に見えて、ね、シェイプを持った形として聖霊が、ね、どのような形か、鳩のような形で、ね、下ってきたんです。わざわざ鳩の形をとってこられた、ね、鳩、本当に聖霊をよく表しております。鳩、ヘブライ語ではヨナということ、ね、それは、最近学びましたね。ヨナは異邦人に対して福音を述べ伝えて、ね、本当にあのニネベの町に福音を伝えて、そして異邦人たちを、ね、救いに導いた、ね、ヨナ、鳩、この、ね、ヨナ書、それは、ペンテコステの日、ね、あのユダヤの五旬節の祭りの時に朗読されます。異邦人の救い、多くの異邦人たちに聖霊が下るその日、ね、聖霊様は本当に鳩を意味しております。そして、ね、ヨナの箱舟の時、災いが、ね、去った、災いが終わったことを告げ知らせる、ね、動物として鳩は、ね、用いられましたね。このイエス様がバプテスマを受けられたその場面、それは、ね、天が避けて、また、ね、このルカの福音書、ね、3章21節では天が開けて、ね、この開けて、ギリシャ語ではアノイゴーです、ね、刑事録セミナーで何度か聞きましたね。アノイゴー、開かれる、ね、オープン、ね、あの、ね、封印が解かれる、これはアノイゴー、ね、要するにそれまでベールに隠されていたものがバッて、ね、解き放たれて、隠されていたものが明らかにされる、ね、オープンするアノイゴです、ね、天がオープンして、この、ね、アノイゴ、黙示録、啓示録においては、ね、5章と6章に何度も何度も出てきます、ね、封印を開いた、ね、アノイゴをした、また、ね、天が開けた、アノイゴをした。4章1節に、ね、天に大きな、ね、扉があって、開いた扉があった、ね、アノイゴをされたドアがあった、ね、天が開ける、イエス様は天を開けさせるお方です。そしてこの、ね、イエス様がバプテスマを受けられた場面、これは本当に重要な場面なんですね。要するに父なる神様の声がしました、ね、父なる神様がこれは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと、ね、父が認証しました。またもう一つ、聖霊様がわざわざシェイプを持って、鳩のような形を持ってイエス様の元に下ってこられました。これイエス様がですね、もう父なる神様と聖霊様の、ね、二者からの、ね、もう証人、ね、証人が2人以上いれば、ね、その、ね、ことは明らかにされます。ですから父なる神様と聖霊様が、この御子イエス・キリストこそが神の御子キリストだという、ね、この、ね、公な証人、ね、もう天的な戴冠式である、ね、とも言われております。このバプテスマを受けられた場面、とても重要です。天が破けて、開いて、オープンして、そして御霊が鳩のようにイエス様の上に下ってきて、このお方が、ね、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと、ね、父なる神様が宣言された場面です。天的な戴冠式、ね、本当にこの時点をもってイエス様が交渉外に入られます、ね、公な活動をします。この、ね、天の承認を得て、ね、父なる神様の承認を得て、聖霊様の承認を得て、公な活動を、ね、これからようやくイエス様が開始するんです。さて、なんでイエス様は、ね、バプテスマを授けられなくてはならなかったのか、ね、バプテスマ、これ罪人が、ね、罪を洗い清めるために、ね、もう以前の行いを悔い改めて、ね、死に明け渡して全く新しく生きるためのものですね。なんで罪がないイエス様がこのバプテスマを受けなくてはならなかったか、これですね、イエス様は私たちの長子です、ね、全ての全てにおいて先駆けて来られるお方、私たちの代表がイエス様です。ですからイエス様は、ね、自らバプテスマを授けることによって、ね、私たちの模範を示された。そして自ら、ね、罪がないけれども、しかし罪人に数えられるものとして、ね、バプテスマを受けた。私たちのトップ、私たちの長男としてイエス様は このバプテスマを授けられ、そして、ね、自らを死に明け渡して、その自ら上がってきた時にこの、ね、天が破けて天が開けたんです。イエス様の死、そしてイエス様の復活、これは天も、ね、聖霊様も承認を押すとても素晴らしい出来事、イエス様の死と復活、これこそ人が救われるための、ね、唯一の手段、イエス様の十字架を通してこそ、ね、私たちは天国に入ります。イエス様は道です、真理です、命です、ね、このイエス様に、ね、行くとするならば私たちは行きます。しかしイエス様を通してでないとするならば私たちは永遠の命が、ね、ありません。この、ね、私はね、あなたは私の子、今日私があなたを産んだ、これ詩編の2編にあるんですけども、詩編の2編、ね、冒頭でお読みしました。詩編の2編の、7節から9節のところに、ね、あります。この言葉、ね、詩編の2編の7節から、私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。私に求めよ、私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にする。アーメン。で、ここは、ね、王族の詩編、ロイヤルサームと言われているところです。今でも、ね、ユダヤにおいて、大祭司が、ね、何か、ね、総理大臣とか、ね、王としてのそういった任職をするときに朗読されるのがこの詩編の2編なんですけども、そこにおいて、あなたは私の子、今日私があなたを産んだ、ね、この天から、ね、この御霊が鳩のように降りてこられ、そして天から声が聞こえ、この内容を、ね、天が宣言した、父なる神様が宣言したこの場面、まさにイエス様が、ね、王として体感をした日なんです、ね、イエス様こそ王の王、主の主、ね、バプテス様のヨハネはずっと、ね、水のバプテス様を授けて、それでイエス様こそが王の王、主の主ですよ、このお方に聞きなさい、このお方から、ね、聖霊と火のバプテス様を受けなさい、このお方は、ね、手に身を持っておられ、ね、振りを持っておられて、そして、ね、もみ殻の類と残る、ね、身の類、それを振り分けにして、もみ殻はゲヘナの火に投げ込み、身は永遠の、ね、蔵へと収める、このことをなさるお方です。このことが、ね、今日この箇所で明らかにされ、そしてこの時以降イエス様は交渉外に、ね、入られます。バプテスマ、これこそが全てのスタートラインです。で、皆さんのスタートライン、バプテスマ、それは悔い改めが肝心です。で、それまでの罪、ね、今までの自分の生来の生き方、自分が好き勝手に歩んでいた生き方、これをもうそこでストップして方向転換して、ね、自分流生き方から神のための生き方、御言葉に従う生き方、これが、ね、信仰のスタートラインです。悔い改めていない人はまだスタートラインにすら立っていないんです。どうか皆さんはこの、ね、イエス様にあってますますキリストへと歩んでいき、ね、何か罪が心の中で聖霊様から指摘されたら、本当にその時にすぐに悔い改めて、どんどんと主に向かって、天に向かって歩んで、ますますキリストの似姿へと作り変えられていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。では、これから皆さん一人一人が今いただきましたこの御言葉から力をいただいて、あるいは悔い改めて、あるいは本当に主に献身の告白をする、それぞれの祈りをそれぞれすると今日もしたいと思います。
道を備えよ、私たちの主のために。主が 私に来てくださいますように。てこぼこ罪まみれのこの道を悔いて平らにし、悔いる者に平らな道を備えてくださるお方に悔いて平らにしていただき、主の来るべき道を整えて主を迎えよう、悔い改めよう。天国が近づいた、天国が動かない天にそのまま存在する形の天国じゃなく、その形ある天国を永遠に神と共に生きるその御国を私たち一人一人に継がしてくださるために、その天国であられる、天国であられる主が私たちのところに来てくださり、そしてその御国の一人として生きるために必要なのは悔いこと、そして改めること、この2点が示されました。主よ、私たちは身勝手に神と人の前で犯した罪を悔いて許されて、それだけで大満足をしてしまいがちなものです。主よ、でも悔い改めようと御言葉は私たちに宣言しています。御言葉は私たちに悔いっぱなしの身勝手なものではなく、悔いたならばその罪に近づかない、その罪にまだ陥らない、その罪と仲良くしない、改めたもの、東が西に遠いほどその悔いた罪と離れた、遠く離れたものになりなさいと、悔い改めなさい、天国が近づいたと、近づいてくださったイエス・キリストを私たちに迎え入れるためには、悔いることと改めることが必要であることを私たちに教えてくださったことを感謝します。バプテスマのヨハネは私たちに、世に対して死になさい、罪に対して死になさい、そして悪い行いに対して死んで、あのキリストの来られることを待ち望む者として主を迎え入れなさいと宣言しています。主よ、私たち一人一人が本当にこのバプテスマのヨハネのこの御言葉に豊かに預かることができますように、キリストが来ることを心して待ち望む私たち一人一人であられますように祝福してください。そしてキリストに会って共に永遠を生きる者としてなさなければならない技、悔いること改めることをセットに、主よ、私たちが行い、主の御名を褒めたたえることができますように、イエス様、あなたが祝福してください。主の御名を褒めたたえ感謝いたします。今日私たち一人一人に与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン、
アーメン。その時すでに12時頃になっていたが、全地が暗くなって3時まで続いた。太陽は光を失っていた。また神殿の幕は真っ二つに裂けた。イエスは大声で叫んで言われた。父よ、我が霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。その出来事を見た百人隊長は神を褒めたたえ、本当にこの人は正しい人であったと言った。アーメン。主よ、あなたが天を開いてくださったことを感謝します。私たちを天へと招き入れるために自らの体を裂いて、神殿、それはイエス様、あなたご自身です。その神殿の幕を裂いてくださり、私たちに天国への道を開いてくださったことを感謝いたします。 あなたがその御体を裂いてくださったように我らはイエス様あなたの十字架を通して私たちも天国に入ることができます。そしてこの十字架によって悪魔サタンの頭は踏み砕かれ、そして二度ともう這い上がってこれなくなる負けは決定的に確定しました。悪魔サタンの負けは確定し、そして我らキリスト者の勝利も確定したことを感謝します。それゆえ我らは十字架の御業を褒めたたえます。イエス様あなたが十字架にかかって死んでくださって、そして三日目によみがえってくださったこと、これこそ我らの勝利の根拠です。イエス様あなたを褒めたたえます。どうかこのイエス様の福音の中にしっかりととどまり続けて、もはや以前の世の諸々のことどもに惑わされることなく、しっかりと御国に向かって命の道を歩み続ける我ら一同でありますように、イエスよ助けてください。あなたが助けてくださることを感謝し、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天に増します
我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。それでは引き続きそれぞれイエス様の御前に出て、それぞれの祈りを祈る時を持ちましょう。